隆平太は俺を憎んでいる。それも確かには違いない。しかし隆平太は憎むばかりか、内心俺を恐れている。俺は先の法性寺の修行じゃ。平常の道は知るはずがない。が、天下は思いのほか、俺の議論に応ずるかもしれぬ。隆平太はそこを恐れているのじゃ。俺はこう考えたら、苦笑せずにはいられなかった。三門や源氏の侍どもに都合のいい議論をこしらえるのは、最高法師などのハマり役じゃ。俺は病たる一平家に心を労するほど老いぼれはせぬ。さっきもお前に言った通り、天下は誰でも取っているがいい。俺は一貫の経文のほかに鶴の前でもいれば安堵している。しかし上界入道になると戦学探災の悲しさに瞬間も不気味に思うているのじゃ。してみれば首でもはねられる代わりにこの島に一人残されるのはまだ幸せのうちかもしれぬ。そんなことを思うている間にいよいよ船出という時になった。すると少々の妻になった女があの赤子を抱いたままどうかその船に乗せてくれいという。俺は気の毒に思うたから、女は咎めるにも及ぶまいと使いの元康に頼んでやった。が元康は取り合いもせぬ。あの男はもちろん役目のほかは何一つ知らぬデクの坊じゃ。俺もあの男は咎めずともいい。ただ罪の深いのは少々じゃ。俊寛様はお腹立たしそうにバタバタ芭蕉扇をお使いなさいました。あの女は気違いのように何でも船へ乗ろうとする。船子たちはそれを乗せまいとする。とうとうしまいにあの女は少々の滴れの裾をつかんだ。すると少々は青い顔をしたまま邪険にその手をはねのけたではないか。女は浜辺に倒れたが、それぎり二度と乗ろうともせぬ。ただおいおい泣くばかりじゃ。俺はあの一瞬間、安頼にも負けぬ大心を起こした。少々は人畜生じゃ。安頼もそれを見ているのは仏弟子の所業とも思われぬ。おまけにあの女を乗せることは俺のほかに誰も頼まなかった。俺はそう思うたら今でも不思議な気がするくらい、ありとあらゆる罵詈残暴が口をついてあふれてきた。もっとも俺の使ったのは京わらべの言う悪行ではない。八幡宝蔵十二部胸中の悪鬼羅刹の名前ばかり矢継ぎ早に浴びせたのじゃ。が船はみるみる遠ざかってしまう。あの女はやはり泣き伏したままじゃ。俺は浜辺に地団駄を踏みながら返せ返せと手招きをした。